お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書21章です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、エゼキエル書21章の学びに入りますが、この書を学ぶのはとても重要なことです。なんならエゼキエル書のメッセージは、私たちが今日生きているこの時代にとても適切なものであるからです。エゼキエル書の言葉は何年も前に語られたものですが、彼は単純に繰り返しています。次のような主の言葉が私にあった。つまり彼は、神様の御言葉を語ったのです。神様の御言葉ですから、このメッセージには、今の時代にも生きた命の御言葉であり、その真理をあなたの生活に適用することができます。リベラル主義者は、黙示録と同じように、エゼキエル書は理解できないし、現代の私たちのためのメッセージはそこにはないと言います。しかしエゼキエル書は理解するのが難しいことはなく、そのメッセージは私たちのためにとても実際的であるということができるのです。21章はエゼキエル書の中でも最も重要な章の一つです。なぜならこの章はバビロンの王が、これからメシアが来られるまでのダビデの家系の最後の王を取り除くことをとてもはっきりさせているからです。エゼキエル書21章の一節。次のような主の言葉が私にあった。エゼキエルはこの言葉をこの章の中で3回繰り返します。選択肢は2つしかありません。これを全知全能の神様である主が言われた神様の御言葉であると同意するか、あるいはエゼキエルが嘘をついているか、という立場を取るかの二つだけです。確かに主がこれを彼に言われたのであって、エゼキエルは自分の見解を述べているのではないのです。エレミアは自分の感情に圧倒されていました。彼の感情は彼が口にする一つ一つの言葉の中に入っていました。しかしエゼキエルはそうではありませんでした。神様がエゼキエルを任命された彼のミニストリーの初めに、エゼキエルは反抗的で頭の固い人々に語るべきであると神様は言われました。そして神様はその時同時にご自分がエゼキエルの頭を彼らよりも固くすると言われたのです。もしかしたら彼が本当にはっきりとこの民に語るために、その硬さが少し彼の心の中にも入っていったのかもしれないと思います。もしこのメッセージにエゼキエルの感情が入っていたなら、彼は自分が述べ伝えなければならないメッセージに押しつぶされてしまったかもしれません。エゼキエル書21章の2節から3節。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖女に向かって語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。イスラエルの地に言え、主はこうおせられる。今私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼす。今までは神様の憐れみの手が差し伸ばされていたのですが、今は、裁きがすでに来ており、他の選択肢はありません。神様はご自分の町エルサレムに向かって初めて次のように言われました。あなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼす。 正しいものとは誰のことでしょうか。この人たちは私たちの時代で言えば教会のメンバーではあるけれども救われておらず、儀式だけを執り行う宗教的な人々のことです。残念ながらとても多くの人々が罪をそのままにして、その上に宗教的儀式という絆創膏を貼っています。彼らはその絆創膏を外して、その傷が自分たちを滅ぼす前に傷口を切開して手術する必要があるのです。それと同様に宗教的になることで罪を取り除くことはできないのです。ですから神様は言われました。私は今立ち滅ぼす。私は剣を持って入って行き、町を滅ぼすつもりだ。エゼキエル書21章の4節。私があなたのうちから正しい者も悪者も立ち滅ぼすために、私の剣は鞘を離れて、ネゲブから北まで全ての者に立ち向かう。神様は剣を鞘から抜かれます。南のネゲブから北までずっと立ち滅ぼされるのです。エゼキエル書21章の5節。この時すべての者は主である私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。一度抜かれた剣はもう鞘に収められないのです。裁きの時がすでにやってきたのです。6節から7節。人の声を嘆け、彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らがあなたに、なぜあなたは嘆くのかと言うなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来ると、すべてのものは心がしない、すべてのものは気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今それが来る。それは実現する。神である主の御告げ。神様はここでエゼキエルに何かをするように命じられました。そのようにすることでエゼキエルは神様の心を明らかにしています。民はエゼキエルが自分たちに例え話をすることに不平を言ってきました。エゼキエル書20章の49節には次のように書かれています。そこで私は叫んだ。ああ、神主よ。彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないか、と言っています。実際に彼らは、彼のメッセージはわからないと言っていたのです。しかし実際彼らは、もともと神様のメッセージを理解したくありませんでした。彼らは物事が間違っていると言われるのが好きではなかったのです。私たちも時々、主イエスの例え話は愚かで理解しにくいと思うことがあります。しかしもしあなたが心からそれを理解したいと思うなら、そんなことは決してないのです。主の時代の宗教的な指導者たちには、主が何を言っておられるか理解できました。だからこそ彼らは主を憎んだのです。なぜなら彼らは、主が自分たちに対して裁きを語っておられるのだということを理解したからです。エゼキエル書21章の8節。ついで私に次のような主の言葉があった。あなたがメッセージを理解できなかったことのためにエゼキエルは繰り返します。9節から10節。人の子よ、予言して言え。主はこうせられると言え。剣、一振りの剣が尖れ、磨かれている。虐殺のために磨かれ、稲妻のようにそれは磨かれた。我々はそれを喜ぼうか。私の子の杖も、すべての木のように退けられる。神様はこれから町を裁かれます。この言葉は、今までエルサレムを慕って来られた方である神様の唇から出てきたとても恐ろしい言葉です。主イエスもまたエルサレムのために泣かれました。なぜなら主はこの町を愛しておられたからです。 マタイ23章の37節から38節にはこのように書かれています。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は雌鳥がヒナを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。もしその裁きがどれほどひどかったかを知りたいなら、ローマ人テトスが紀元70年に来て町を破壊して平らにしてしまった時に何が起こったかを読んでください。それはちょうどネブカデネザルがエゼキエルの時にしようとしているのと同じです。神様はご自分が何をしようとしておられるかをはっきりと示されます。このメッセージは何も新しいメッセージではありません。イザヤ書の中に次のように書かれています。イザヤ書66章の16節。実に主は火をもって裁き、その剣ですべての肉なるものを裁く。主に刺し殺されるものは多い。続いてイザヤ書24章の17節。地上の住民よ、恐れと落とし穴と罠とがあなたにかけられ。来ようとしている裁きのためにエゼキエルは嘆かなければなりませんでした。主イエスはまだこれから来る日のことを次のようにも言われました。ルカ21章の26節。人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。エゼキエルは嘆き、泣くべきでした。なぜなら、神様が今、裁きの剣を抜かれたからです。私たちの時代にも先に裁きが待っています。これはエゼキエルの時代にもそうであったように、今も決して人気のあるメッセージではありません。エゼキエル書21章の18節。ついで私に次のような主の言葉があった。確かにエゼキエルはこのことを繰り返し強調しています。21章の19節。人の子よ、バビロンの王の剣が来るために、二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに一つの道しるべを刻みつけておけ。言い換えればネブカデネザルはどの道を通ってエルサレムに来るか決めたかったのです。ところで彼は主に立ち返るようになるのでしょうか。残念ながら彼は異教徒で占いと行進術を使います。21節。バビロンの王は道の分かれ目、二つの道の辻に立って占いをしよう。彼は矢を振り混ぜて、テラフィムに伺いを立て、肝を調べる。このような方法が当時使われていましたし、実際に今日も使われているのです。彼は矢を振り混ぜてと書かれていますが、これはサイコロを投げたり、お茶の葉を見たりするようなものでした。彼は矢を下に落として、エルサレムまでどの方向を取るべきかを決めるために、矢がどちらの方向を指しているかを見ました。ネブカデネザルは完全に異教の王でした。ところが神様は彼の行動を上から支配されます。そのことを覚えておくことが大切です。25節。悪に汚れたイスラエルの君主よ、あなたの日、最後の刑罰の時が来た。悪に汚れたイスラエルの君主よ、とは、ゼデキヤのことです。ここには、あなたの日、最後の刑罰の時が来た、と書かれています。裁きの時が来ました。これは終わりの時です。聖書にはこの時代の終わりに関して、とても多くのことが言われています。ダニエルもまた、この表現を使いました。 ダニエル書11章の35節には終わりの時と書かれています。また主イエスの弟子たちは主に次のように尋ねました。マタイ24章の3節。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そして主はその質問にお答えになりました。パウロも第二テサロニカ人への手紙で大いに終わりの時のことを語りました。ゼデキヤはこの時に将来の邪悪な君主、偽のメシア、反キリストの象徴だったのです。エゼキエル書21章の26節。神である主はこうおせられる。被り物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。ゼデキヤは低くされ、創世記49章の10節にあるように、ついには白が来て、つまりメシアが来られるまで、誰もダビデの王座につく者はいないのです。エゼキエル書21章の27節。廃墟だ廃墟だ、私はこの国を廃墟にする。このようなことは私が授ける権威を持つ者が来るまではかつてなかったことだ。これは注目すべき予言です。私が授ける権威を持つ者が来るまではかつてなかったことだとは、主イエスのことを指しています。ゼデキヤの後、主イエスまでダビデの家系で王座についた者は一人もいませんでした。ゼデキヤは誰一人その王座につくことはできないと言っているのです。主イエスただお一人だけがその王座につくお方です。今この時主は神様の右手に座っておられ、この地上を統治するために来られる時に、ご自分の敵たちが足台とされるのを待っておられるのです。この素晴らしい予言は、遡って創世記49章の10節から始まりました。ヤコブがイスラエルの12の部族になった自分の12人の息子たちに関する予言を与えていた時です。彼はそこで次のように言いました。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従う。統治者の杖、または柄杓は王を意味します。ヘブル語のついに主が来てというヘブル語の表現は、白という言葉にとてもよく似ています。これは主イエスのことを語っています。エゼキエル書21章の29節。彼らがあなたに虚しい幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者どもの首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。エゼキエルはアモン人たちの裁きのことを語っているのですが、同時にここでも最後の刑罰の日が来るという表現が書かれていて、時代の終わりをほのめかしています。テサロニケ人への手紙2章の8節では、パウロは終わりの時について次のように書いています。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。主イエス・キリストは終わりの時にこの敵を滅ぼしてしまわれるのです。エゼキエル書21章の31節から32節。私はあなたの上に私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍な者たちの手にあなたを渡す。あなたは火の焚き木となり、あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。主である私がこう語ったからだ。エゼキエルの世代の人々は捕囚に行くことになっていました。彼らに関する限り、それが終わりになったのです。そしてイスラエルの地に帰ってくるのは、彼らの子供たちになるのです。さて、22章の学びに入りますが、この後はイスラエルの国に来ようとしていた裁きに関する最後の予言を含んでいる部分が続きます。20章から24章では、 エゼキエルのメッセージはすでに捕囚になった二つのグループに向けられていました。彼らは宮は神様の聖所であり、神様の栄光がそこにあるのだから、神様は決して宮を滅ぼすことはされないという考えにしがみついていました。また神様はネブカデネザルが宮に手を触れることをお許しになることはないはずだと彼らは信じていました。さらに偽預言者たちは神様に立ち返ったり、あるいは自分たちの偶像とその他の悪い行いを捨て去る必要はないと彼らに思い込ませて、捕囚の人々の不信仰を煽り立てていました。このようなことは私たちの時代にしばしば起こることで、私たちがとても気をつける必要があります。今日福音のメッセージが生徒たちの集まりの中で語られるのに、この世の人々に対して語られないのは悲劇的です。あまりにもしばしば、牧師は群衆を喜ばせるために自分のメッセージを小綺麗に整えてしまいます。エゼキエルの時代の偽預言者たちもそのようにしたのです。エゼキエルは本当にこの最後の預言をはっきりと示してきました。20章では彼はイスラエルの南部でベールシェバの付近のネゲブに関する預言をしました。その預言の中で神様はエゼキエル書20章の47節にあるように、私はお前のうちに火をつけると言われました。その地域は今日ドアノブのように丸坊主です。そこにはどんな大きさの植物も何一つ生えていません。全体としても人の腕よりも太い木は決して見つけられません。そこには昔森があったのですが、神様はその森を裁かれました。そして21章には、主イエスが来られるまでは誰一人ダビデの王座に座る者はないという素晴らしい預言がされました。御使いがマリアにルカ1章の32節にあるように、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますと言った時に意味していたのはこのことです。ご覧のようにクリスマスの時でさえエゼキエル書をそばに置いてあなたの理解を助けるのは良いことなのです。ですから預言者たちが私たちに与えてくれる背景が今日の私たちには必要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアが来られるまでというテーマで、エゼキエル書21章1節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。